はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはファールは4つまでいいことですよというお話をしたいと思います。ファールですね。ファールね、ファールするなとかですね、ファールはしないように守れっていうのが、まあ、普通の指導だと思いますけど、4つまでだったらやっていいこと、ね、使える武器っていう風な考え方はいかがでしょうかという、そんなお話になります。ですね、一昨日から8月14日にちょっと面白い記事が、出たんですね。記事っていうのはブログ記事です。バスケットボールキングさんのブログ記事で、私このバスケットボールキングさんのメディアいつも、欠かさずチェックしてるんですけど、今回は非常に面白いなという、記事が出ていました。どういう記事かっていうとですね、パリオリンピックで見えた男子の世界バスケ6つのトレンドね、パリオリンピックで見えた男子の世界バスケ6つのトレンドっていう記事です。これ、本編読んで、いただきたいので、このチャプターにリンク貼っておきますから、ぜひとも読んでみてください。その中でですね、まあ、パリオリンピック、ね、戦いを見てですね、6つの世界の流れがありますよねっていう、コメンテーターの井口さんという方が書いた、記事なんですけど、その中の2つ目でですね、クロージングの判断、まあ、試合終了間際の判断っていうところがすごく面白くて、ファールっていうところと重なるところなんで、そこの話をしますね。ちょっとこれ本文引用させていただきます。試合をイメージしながら聞いてください。8月8日男子の準決勝、フランス対ドイツの終盤でのことですと、4クォーター残り10秒フランスが3点リードしています。でドイツがタイムアウトを取りました。まあ、で負けてるドイツのスローインから、デニス・シュルーダー選手にボールが渡り、ドリブルを始めた瞬間、ね、フランスの選手がファールして時計を止めました。勝ってるにもかかわらずファールゲームのような作戦に出たということですね。もう一回言いますと、10秒で3点フランスがリードしてて相手ボール、普通これ10秒守りきるじゃないですか。だけどわざとフランスがファールをしたと、あえてファールをしたと、ね。この時点で残り9秒になると、このクォーターフランスはファール5個に達してたので、シュルーダー選手にフリースローが与えられましたと。で結果1投目ミス、2投目成功で、71対69、2点差でフランスボールとなったということですね。でそのまま逃げ切って勝ったという形になるわけですよ。でこの場面、まあ、フランスは戦術的にファールに行ったんですけど、当然シュルーダーに2本とも決められて、あえて1点差になっちゃうリスクもあったわけですね。で仮に、まあ、1投目が入って2投目が失敗でオフェンスリバウンド取られてですね、リバウンドからねじ込まれて同点のリスクもあったと、最悪のケースはそのリバウンドシュートが、エンドワンになってバスケットカウントで逆転ということもあったんですけど、それよりもフランスはファールで止めて、フリースローさせて、でマイボールにするっていうことをですね、選択したわけですね。はい、情景が浮かぶでしょうか。で得点を失ってでもとにかくフリースローさせて、時間を止める、それから最後のポゼッション、ね、マイボールを取りに行くっていう考え方は、ヨーロッパのチームを中心に浸透してきた考え方だと思います。私の記憶がね、確かだったらですね、2000年のシドニー大会かな、シドニーオリンピックで、やっぱりこれも、フランスだったと思うんですね。アメリカ対フランスで後半、まだその終盤じゃないんですよ、まだまだ時間がある中でアメリカがリードしている決勝戦で、アメリカがリバウンドを取ってオフェンスに転じた瞬間に全てフランスはファールしたんですね。ファールしたらアメリカフリースローになりますよね。で、まあ、2点入れられることもあるけど、まあ、1本でも外してリバウンドを取ればマイボールになると、とにかくオフェンスで、こちらが点を取る、フランスが点を取るっていうことを選択して、すべてディフェンスを放棄して全部ファールしたんですよ。はい。で、結果どうなったかっていうと、勝てはしませんでしたけど、明らかに点数が縮まったんですね。こういうね、ファール作戦を、まあ、堂々とオリンピックでやったのがシドニー大会と。で、今回フランス、またそういうことの、まあ、賭けに出たというところで、まあ、これは面白い作戦だなと思います。ね。8月8日準決勝のフランス対ドイツでの最後のクロージングの場面ですね。で、まあ、ファールってやっぱりしないようにしようっていうのが指導者の基本スタンスだと思うんですね。ファールしないためにディフェンスのフットワークを教え、手の使い方を教え、ね、まあ、 例えばですね、ポンプフェイクに飛ばないとかですね、それから手の出し方と指導をするとかですね、そういう、まあ、ファールをしないためのディフェンスの基本姿勢を教えますよね。まあ、ただですね、全くノーファールが本当にいい試合かっていうと、まあ、なかなかそうでもなくて、実際ファールっていうのはですね、4回まではしていいものなんで、やってくべきものかなって私は最近思ってます。まあ、極端に言うとスコアシートでですね、ファールの欄が真っ白のチームと、あとファールの欄がですね全員4つ埋まってるチームと、まあ、どっちの方がいい試合をしたかっていうと、多分ですね全部4つ埋まってる方がいい試合をすることになると思います。まあ、よくあるのは、こちらのオフェンスが失敗し、明らかに相手が速攻を出されるという場面はですね、ストップファールで止める、ね。まあ、明らかにこうボールにプレーしてない、腕掴んじゃうとかね、そういうことになったら当然アンスポーツマンライクファールでダメですけど、まあ、しっかりとしたバスケットボールポジションを取りながら、まあ、故意にファールするということは、これは別に認められていることなんで、こういった形で、ファールをして止めると、ね。そうすると、まあ、完全にこうノーマークでイージーシュートされてしまうよりは、一回ファールで止めて、でスローインにさせて、5対5のセットディフェンスで守るっていう選択肢は十分あるわけですよね。うん。それから終盤で、試合、まあ、先ほどの例は勝ってるチームがファールしたってことだけど、普通負けてるチームが残り10秒だったらボールキープされちゃうんで、まあ、そこはねファールして止めてフリースローさせて、でこっちがマイボールにして、とにかく得点を取りに行くっていう、これはよくあるファールゲームだと思います。で勝ってるチームでも、まあ、こういうことがあっていいよねっていう、そういう話ですね。例えば残り2秒とかで、相手がスローインを、まあ、タイムアウトデザインしてスローインのプレーをね、セットプレーを組んだという時に、ボールが入った瞬間にファールをして1秒削るとかね、まあ、こういうことってのはいくらでもできるわけですね。だからこのファールをどこでするか、どこでしないかっていうところの指導って結構重要で、まあ、状況に応じてわざとファールをさせるっていうことは、その、もちろん危ない、ね、動作になってはいけないし、アンスポーツマンライクファールになってはいけないんですけど、まあ、そこもちゃんと補った上でですね、しっかりと戦術的にファールをするっていうことはどんどん教えてっていいんじゃないかなと思うんですね。でそうすると、終盤の、バスケットボールのその考え方、駆け引き、そういったものも、身につくし、まあ、いわゆるバスケット IQ が高まる指導の一つになると思うんですよね。まあ、小学校、中学校、高校でもそうですけど、本当に明らかにこれファールゲームいけよっていう場面でもファールできない、ファールし慣れてない、そういうチームをよく見かけますが、まあ、この辺はもう日頃の練習でファールさせる練習をしてないからなのかなっていうのはよく思うんですね。まあ、私もこの辺のね、ゲームの最後の駆け引きっていうのはまだまだ勉強中だし、本当にね、残り何秒で何点差だったらどういうスローインするとか、この時はファールするとか、そういう練習っていうのは、やっておく必要があるし、勉強しておく必要があると思うんだけど、まあ、その一つでですね、ファールっていうのは絶対ノーファールがいいってことではなくて、まあ、小学生でも中学生でもこういうことっていうのはゲームの駆け引きとして、教えてもいいんじゃないかというふうに思います。はい、今日はこんな形でですね、ファールは4つまで良いことということで、バスケットカウントさんの記事を参考にお話をさせていただきました。ぜひこのチャプターのリンクからバスケットカウントさんの記事読んでみてください。続いてお話します。もうちょっとだけお付き合いください。チャプター区切っています。はい、ということで、今日の放送いかがだったでしょうか。面白かったなと思った方はぜひチャンネルのフォローのボタンを押しておいてください。またいいねのボタンを押していただくと毎日更新の励みになります。よろしくお願いします。さて、毎日放送しております。昨日の放送はですね、練習が退屈に感じたらという話をしました。結構これはですね、いろんな方がコメントをいただきましてですね、はい、読み上げていきたいと思います。まだ昨日の放送聞いてないという方はですね、ぜひとも、このチャプターのリンクから昨日の放送を聞いてください。あれ、なんかね、今パソコン見ながら喋ってるんですけど、規約違反によりコメントは削除されましたってなんかなってるんですよね。3時間前、誰だろう、不明なユーザー、規約違反によりコメントは削除されました。なんかスパムかなんかかな。はい、あ、すいません。じゃあ気を取り直していつも通りいきます。影島さん、おはようございます。やってればよくなるかなというのは感覚的にとても共感しました。ここ最近の試合は特にタグアップ、そのポジション取りを意識してきましたが、タグが1回のタグアップのやり方を、 タグアップの忘れやサボりを試合中どうしても、許容しがちですが、それこそ私のチームはこれを意識しているというのに関しては妥協せず声をかけていきたいと思いましたということでね、ありがとうございます。まあ、この辺本当コーチとしてのね、すごくこう大変なところですよね。はい、でもまあこういうことが大事なのかなと思います。はい、ありがとうございます。マーシーさん、神は細部に宿る、細かな指導大切ですねと。フォーメーションの練習は動きばかりに目が向いていって、ボールを持つ位置だとかドリブルの数、視線など、コーチが細部を理解してあげないとなぞることが目的になってしまいますねということで、うん、本当その通りだと思います。ぜひね、細かいところ、お互いに一緒にね見ていきましょう。宮崎先生、練習が退屈になることを悪いことのように考えてしまいますが、選手が上達した証拠、指導者側も飽きさせない工夫が大切とプラスに捉えるようにしたいと思います。今日のボイシーのお話もそうですが、三原先生がお盆中も午前大学生、午後高校生を指導されているというお話に刺激を受けました。今日もありがとうございますということで、そうなんですよね。朝8時に家を出て、ね、朝6時にはボイシーを取り、8時に家を出て、帰ってくると気がついたら5時っていうね、そんな毎日を過ごしております。まあ、詳しくは研究室の方でシェアしてますので、よろしくお願いします。春さん、準備の失敗は失敗の準備である、今日も素敵な言葉を教えていただきありがとうございますということでね、そうなんですよ、これジョン・ウッテの言葉、これ絶対にね、いい言葉だと思うんで、はい、覚えておいてください。宮崎さんにも書かれていますが、練習を退屈に感じることはいいことというお話は、なるほどと思いましたということでね、はい、退屈に思ってからが上達ということなんで、ぜひ今日も練習頑張ってください。トラリさん、最後、練習を見ていてだれてきたなと感じるとすぐ違うメニューにしてしまってました。なるほど、それも必要ですけどね。神が細部に宿ることにこそ本質があるんだと考えさせられましたということで、はい、やっぱり粘り強くね、やっていくってことはすごく大事だと思うので、トライさん一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。でさっきも言いましたけど、不明なユーザー、これ皆さんからも見れてます？不明なユーザー、規約違反によりコメントは削除されましたね。何があったかちょっと調べていきたいと思います。はい、ということで、バスケの大学ラジオ局、毎日毎朝放送しております。ぜひ明日の放送でお会いしましょう。最後に、バスケの大学研究室ではですね、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。週に1回ラジオ感覚で研究室の記事を楽しみたいというね、情報だけ得たいという方は YouTube メンバーシップの方がお安くなっていますので、まあ、これを機に、案内ページから YouTube メンバーシップ1ヶ月だけ体験してみていただくといかがでしょうかということで、今日の放送もこの後、録音したいと思いますので、楽しみにしてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。